震災から6年目、何もなくなった被災地から一転、新しい街づくりが加速し、毎日のように新しい何かが生まれている宮城県は女川町から、私、元中学教師、としちゃんこと佐藤敏郎と、
女川駅から徒歩3分、水産業体験施設、アガインステーションで働いています、マッチこと阿部マチコが、
女川町から産地直送で皆さんのラジオにお届けしているこの番組、今週もよろしくお願いします。
この番組、今もお話ししたように TBC 東北放送をはじめとして全国のコミュニティ FM 局でも放送していただいております。北は北海道根室市、西は鹿児島県鹿児島市までほぼ全国を網羅しています。
全国ですよね。
ですが、それぞれの局での放送時間、曜日がまちまちです。朝8時とか9時台の局もあれば、夜遅いところもあります。
そうですよね、まあ、全国つつうらうらですからね、
はい、
あの私のこの標準語がちゃんとね、
標準語
聞こえてっかどうか心配してるの、まあ、なんとかだべっちゃとかで時々言いますけれど
いやそれもね、あの、はい、いいと思いますよ。
大丈夫かなとは思うんですけれども、はい、よろしくお願いしますね、はい。で本家本元宮城県の TBC ラジオではと言いますと、
はい、
日曜の夜11時に放送されているのでございます、うん。女川町内の方々からは、
はい、
ちょっと眠いとお叱りの声をいただくこともありますね。実際私もね、自分の番組、聞けずに寝てしまう時もあるんですが、
はい、きついですね、
はい。まあ、ところが今週は選挙の関係で時間が変更となり、はい、夜7時からの放送です。
ゴールデンです、
はい。今日初めて聞いてくれるという方もいらっしゃるかもしれませんね、
はい。
もしね、聞いて、あ、面白そうだなと思いましたらですね、来週からは11時、まあ、4時間くらい後ですけども、
そうですね、
ね、ラジオのね、ダイヤルを合わせていただければというふうに思います。
はい。そしてですね、この番組聞き逃してしまったという方のために、まあね、先ほどとしちゃんも、ね、はい、聞き逃したって言いましたけども、女川 FM のホームページで過去の放送分をポッドキャストでも公開しています。
いや、今はね、うん、便利ですよね。
そうなんですよ。パソコン、スマートフォンからいつでもどこからでもお聞きいただくことができますので、あ、忘れたという方はですね、検索サイトで女川 FM、 女の川と書いて女川 FM と入力してアクセスしてください、
はい。
何回でも聞きたいという方もね、ぜひ聞いてください、ね、
はい、ご利用いただきたいと思います、
はい、
はい。それから今日もですね、通りがかりの方々が見えています、はい、はい、盛り上げてください。
よろしくお願いします。
宮城県女川町、女川 FM からあなたのラジオにお届けする女川ナウ、佐藤敏郎の大人のたまり場。
最初のコーナーは、住んでる人、働いている人、旅をしに来た人、応援している人、この番組の発信地女川町にゆかりのある人をゲストにじっくりお話を聞いてしまうこのコーナー、この人さ
聞いてみっちゃ。今日はこの方に来ていただきました。
女川町地域医療センターで主営をしてます石森充こと森森と言います。
女川町には何年お住まいですか？
37年。
なるほど、はい。一度も外には出られたことない？
はい、姉が埼玉に住んでて、
はい、
お姉さんの仕事を手伝いに1年間だけ、
なるほど。それ以降はもうずっと女川町に、
ね、やっぱり忘れられないですね。
忘れられないここは大好きなんですね。
そうですね。
なるほど。行政区はどちらだったんですか？は
い、因浜地区です。
海がとても近いんですけれども、うん、漁師さんとか。
そうですね、もともとはうちでも養殖はやってたんですけれども、
はい、
うちの父親が、
はい、
やっぱりマグロを取りたいっていうことで、
はい、
で養殖をやめて、
はい、
で船に乗って、
うん、
最近まで今年に入ってもう体力的にちょっと辛いっていうことで降りたんですけど、
森森さんの震災の時の、まあ、状況というか、どこにいらっしゃったんですか？
たまたまその日は、母親から親戚のおばさんに牡蠣を届けてくれっていうこと で、
はい、
で石巻に届けに行って、
で
その後にじゃあ北から少し寄っていこうっていうことで、はい、中をプラプラ歩っていたら、
はい、
地震が来まして、
うーん、
でこれはすぐ戻らなきゃいけないなっていうことで、まあ、地震の最中は、周りにいる人たちを集めて、
はい、
一応周りと声をかけながら大丈夫ですかっていう風な感じで、避難誘導しつつ、 あと外に出てバイパスをかかって、はい、で一度その牡蠣を届けた親戚のおばさん家に寄って、はい、で大丈夫なのを確認して、あの稲井の水門経由で帰ろうと思ったら、あの川が決壊したの でそのまま魔物の方を迂回しつつ、はい、稲井中学校の脇に出て、
はい、
で浦宿女川っていう風な感じで、行ったんですけれども、
はい、
浦宿の駅の手前で2時間くらい渋滞しまして、うん、でその時に水が上がったみたい で、で水が引いた後にそのまま、まあ水が上がっただけなんだろうなっていう風な感覚 で大きい津波が来たっていう風な意識がないので、
うん、
まあ、あと街を見ないでそのままコバルトラインをかかりまして、で地元伊古浜の手前の野々浜っていう風な、
はい、
ちょうどコバルトラインの折口のところで土砂崩れがあったので、そこで一晩明かして、あとその、まあ、周りに近所の子とか、いたので、みんなで車で一晩明かして、はい、そのままあと朝に歩って帰ったっていう感じですね、
うん、何が起きてるか全然わからないですよね。
そうですね、真っ暗な最中で、
はい、
でコバルトラインのちょうど展望台のところから、うん、まあ、地元も見たんですけれども、まあ、本当にあの天気がすごいこう薄暗い、
はい、
異様な感じでよく見えなかったんですよね。なんかこう灰色っぽいよう な波こうよすなんか来てるのかなみたいな感じでしか見えなかったので、まさか全部かっさらってるなんて想像もしなかったですね。
なんだろう、これ何が起きてんのかなぐらいですもんね。
そうですね、
本当目の当たりするまでは。なるほど。その後、避難所に行かれたと思うんですけれども、はい、まあ、野々浜、伊古浜地区、まあ、塚浜の方たちも含め、はい、あのどちらに避難されてたんですか？
うちの地区はちょうど朝、伊古浜地区に歩ってたどり着いて、
はい、
で山の方にみんな初め避難してたんですけれども、でみんなとりあえず下にじゃ降りようということで、はい、山から降りてたら原発さんがちょうど浜の方に来まして、
はい、
でとりあえずここでは何なので、校内の方に避難する方は避難してくださいっていうことで案内してもらって、はい、
なるほど。じゃあ、はい、原発の、ま、体育館の方ですかね、
そうですね、
に避難したんですね、はい、またなんかこう各避難所いろいろこう雰囲気が全部違かったと思うんですけど。
そうですね、
原発の避難所はどんな感じだったんですか？
初めは会議室の方で、
はい、
まあ、2晩くらい明かした後に、やっぱり徐々に人が増えていったので、
はい、
で体育館の方にっていうこと で各行政区ごと分かれまして、う
ん、はい、
それで、まあ、最大で200か300くらいまで人が増えたんですけれども、
はい、
もう本当に、まあ、知ってる人同士だったので和気あいあいと、
うん、
で電気とかも、まあ、原発さんなんであったので、
あ、なるほど、
比較的、
はい、
その、まあ、サバイバル的な感じではなく、
この番組の前身は、
なんとか避難
生活をしてますね。今年の3月末まで5年間にわたってここ女川町内で放送を続けてきた臨時災害放送局、女川災害 FM です、
はい。
津波で町のほとんどの建物がなくなり、
うん、
避難生活が続く中で町にね、情報や少しでも前を向けるようにと、うん、まあ、楽しい放送を届けようと、
はい、
町内の10代から30代、ね、うん、若者ですよ、
はい、
彼らが中心となって手作りで作ったラジオ局でした、
うん、
そんな災害 FM のスタッフとして活躍してくれたのが、今声を聞かせてくれた森森こと石森満さんでした、
うん、
森森は、
はい、
災害 FM が始まった当初はスタッフではなかったと、
うん、そうなんですよ ね、
皆さんあるいは私たちと同じように、うん、ラジオを楽しみにしているリスナーの一人だったんですよ、
はい、
当時はあの津波を生き残った数少ない施設の一つ、
うん、
高台にありますからね、
はい、
女川町地域医療センター病院です、
うん、
ね、そこで守衛さんとして働いていました、
はい、
で2012年の暮れに、うん、そちらの仕事が任期満了となったのを機会にですね、
はい、
災害 FM のスタッフとして手伝うようになったと。
まあ、私はその頃まだこのね女川災害 FM に関わってないので、まあ、聞いた話なんですが、まあ、冗談半分、まあ、半分本気で入れてくれないって言ったみたいなんですよ。そしたら、うん、まあ、ちょうど本当に人が足りなかったと。なので、はい、じゃあ明日から みたいな感じで決まったみたいですよ。
ねえ、その辺のエピソードは女川災害 FM が元になって話題になったテレビドラマラジオでも描かれてましたよね。
いつもねあのラジオ聞いてるんですけど差し入れって言って、うんまあ、いろんなものを持ってきてくれてそれがなんかいつの間にかスタッフになったっていう。そう
ね、
う
ん、彼言ってましたもんね、うん、本当にあの通りなんだって
、ね
うん、なんかいつの間にかここにねスタッフになっちゃいました
なんて。そうなんですよね。私が FM に入ってからですねもりもりと接するようになって、うんうん、もうねもりもりは本当本当にあの優しくて
優しさですね。
もうね気配りがすごくて、
うん、そう俺もね収録に来たりすると、はい、すぐにこうお茶を出してくれたりね、うん、あとなんかいろんなものはほらギター弾く時に爪切りとかあると、はいはい、爪切りはここね、はい付箋はここみたいな感じでいつもこう、うん、教えてくれて、
そう、
うん、あとなんかこう夜遅かったり、はい、収録失敗したりしても、
うん、
嫌な顔しないでね、
そうなんですよ、すご
くね、裏方に徹してくれた時もね、うん、多かったなと思います。そんなもりもりなんですけども、
はい、
女川 FM のホームページなどではすでにお知らせしましたけれども、うん
はい
去る6月21日に、病気で亡くなりました、
はい
42歳でした、
うん
あんまりね、うん、あまり突然のことだったので、
うん、そうなんです、
で我々も大変驚いたんですよね、
はい
まあ、3月終了まで一緒にやってきた仲間ですから ね、
うん、
な
ん
てね、
そうなんです。
その、また引き続いて女川町に残って、はい、新しい仕事でね、
うん、
働いていたので、
うんはい、
なんかイベントとか、うん、ラジオのことでまた一緒に教えてもらったり、うんワイワイやりたいななんていうふうに、ね、言ってたよね、
うん、そうなんですよ、うんまあ、私はこのまま女川 FM として、うん、としちゃんとラジオ続けるってなった時に頑張ってねって言ってくれて、は
いはい、すごくね言ってくれましたよね。
何かあった時には助けるからねっていうことはすごく言ってくれてて、はいうん、私はもちろんその一度こう FM を離れて次の新しい仕事に行くので甘えてられないとは思ったんですね、
うん、
だけどいざという時は頼れる存在だったので、
うん、
その知らせを聞いた時には本当にもうわけわかんなかったですね、
うんうん、なんか特にほらラジオの閉局にあたってはもう本当にフル回転だったじゃないですか、はい
うんですね、
結構話題にもなったし、
はい、
でもそんな時でもこう街であったりスタジオであったりするとすごくこうね、はいうん、だからモリモリはすごくいつもニコニコ穏やか笑ってたイメージがあって、
そうなんですよ、うん、もうなんか何かあるとすぐちょっとお腹痛いとか、うんまあ、そういう感じなんですけど大丈夫って言って何かあったってすごくこの気にかけてくれて、うん、でも逆に私がなんかちょっと疲れてるかなってモリモリが疲れてるかなと思って声をかけると、うん、大丈夫だよって言ってもすごく
その、
なんかこう周りにもそういう心配をさせない態度をとってたので、うん、なんかやっぱり思い出しますね。
そうですね、うんまあ、私たちにとっても大きな悲しみだったわけですけども、うん
はい、
それはこの春まで女川災害 FM を聞いて応援してくださっていた皆さんにとっても同じだと思うんですよ、
はい
この番組女川 NOW は、
うん
女川災害 FM を継承している番組ということで、
はい、
もう別の曲になって、うんはい、別番組なんですけども、
はい、
そのモリモリを偲ぶメッセージがね、うん、たくさん寄せられているんですよね。
そうなんですよ、
毎日のように、
はい、
うんなので、まあ、今週はですねこの場をお借りしまして、はい、やっぱりそうしたメッセージや彼のことを改めて伝え、うんね、られたらと思っています。
はい、
はい
仙台市のラジオネーム熊友さんからです。おばんです。
おばんです
仕事が忙しくて昼間はスマホもほとんどチェックできず晩ご飯を食べながらツイッターを見ているとモリモリさんのことが書いてあるのがちらっと目に入りました。その時はまだ元気にやっているのかなくらいにしか思っていませんでしたが何か様子が変、ようやくそれが不法なんだと気づきました。
うん
つい最近までラジオで毎日のように元気な声を聞かせてくれていたモリモリさんがもうこの世にはいないと突然言われても、それからしばらく頭の中には嘘だろうという言葉しか浮かびませんでした。この数年間はラジオの仕事で大忙しだったモリモリさん、今頃はゆっくり休んでいるのかな。でもいくらなんでもまだ早すぎでしょう。大悦さんが俺がそちらに行ったらまた男祭りをやりましょうとつぶやいていましたが、その時は僕も混ぜてくださいね。でまずまたねモリモリさんということでいただきました。この大悦さんという方は女川災害 FM のパーソナリティで、はい、このモリモリと男2人で毎週金曜日、
はいはいはい、
まあ男2人だけなので男祭りということで放送をしてたんですよ。
そうですね、田越さんもなんかショックだったみたいですけどね、
そうですね、
はい、なんかこのお便りになるようになんかまた会いましょうとか、はい、いつでも会えるねっていう感覚なんだよね、うん、不思議だよね。
そうなんです、はい、なんかこうこのんでまずっていう言葉が最後今この熊友さんあったんですけど、うん、実はモリモリが必ず最後に言う言葉なんですよ、
うん、
でまずって言って、うん、
言ってましたね、
バイバイとか言わないんですよね、でまずっていうので、はい、やっぱりちょっとこのでまずっていうのをねこう見ると思い出しますよね、
うんうん、はい、じゃあ、次紹介します。女川町 K ちゃんから、としろう先生、マッチさん、スタッフの皆様お疲れ様です。約20年前になりますが、私は女川にあったスーパーモンマートでモリモリさんと一緒にアルバイトをしておりました。給油ですね、
はい、
店には有線が流れていて、仕事中にもかかわらずモリモリさんと私でしょっちゅう有線に電話をかけて、ね、好きな曲をリクエストしながら楽しく仕事をしていました、ね、まあ20年前ですからね。
そうですね、
はい、
うん、
でもなんかラジオの、ね、仕事にもつながるような気もしますよね、
はい
はい、リクエストですと、ね、うん、当時モリモリさんがよくリクエストしていたジュディ&マリーのクラシックかクジラ12号をお願いします、
う
ん、20年来の友達からリクエストね、モリモリさんいただきましたよ、
はい、
ね、それではリクエストにお答えいたしましょう。ジュディ&マリーでクラシック。
お父さんお父さん、今日カレーが食べたいよ。
カレーって言ったら出雲のカレーしかねえよな。
カレーだよ。
何言ってんの、カレーって言ったら女川カレーに決まってっぺっちゃ。
やった
ー、オナガカレーは小国会や町内の各店舗で販売中。連絡お問い合わせは 0225-24-8747 ニルセオナガまで。
ナマステ。
さて今日はこの番組の前身であるオナガワ災害 FM の仲間だったモリモリを忍んで一部内容を変更してお届けしています。
モリモリは災害 FM 時代たくさんの番組を担当していました、まあ、一人で取材レポーターからすべての役をこなして、うん、特に力を入れて作っていった番組がありました。
ありましたね。
それがハマラジというものです。
ハマラジですよ、
はい、うん、今日はそんなハマラジから一部をお聞きいただきたいと思います。
モリモリのハマラジ。
オナガワは駅前だけがオナガワじゃないということで、日本東部の島や浜を歩き、浜や島の魅力や今をお伝えするコーナーとなっております。現在モリモリは女川町から約車で20分弱のところにあります佐志ヶ浜に来ております。佐志ヶ浜漁港かな、ここはちょうど、この漁港を挟んで後ろの山の方ではただいま、造成工事とあと災害公営住宅そして自立再建のお家の工事の方が始まって、今重機がたくさん動いている状態です、今日はこの佐志ヶ浜から、いろいろな浜の情報をお伝えしたいと思います。はい、ということで、ただいまモリモリは、佐志ヶ浜の地区仮設住宅前に来ております。もともと集落があった場所なんですけれども、この入り口の方は、家があったんだなって思われる、ものがあるんですけれども、今では何ももうほぼ雑草が生えてまして、あとは漁具ですとかコンテナが置かれている状況です。どちらの仮設住宅の方の住民の方々にいろいろお話を聞きに行きたいと思います。すいません、お名前の方教えてください。
私の名前、はい、鈴木節代。
節代さん、はい、今のこの仮設の暮らしってどうですか？
どうだもこうだも、長いような短いような、うん、今少しでこの6月7月頃入るようになるもの。
ああ、
いつもやっぱり長かったね、うん
やっぱりこの5年間っていうのは
長かったね、この頃、そう思うね、はい、
このね浜に住み続ける理由とかっていうのはありますか？
あ、浜に住み続くってことは息子の仕事、漁業だから、養殖 次を仕事だから、うん、そいつはほれ、うん、マットすねぎねから、うん、息子も、うん、
何作ってるの？
銀鮭。
あ、銀鮭の養殖なんだ。
はい、はいはい、は
い、
い
や、なんかこれから望むこととかって何かありますか？こうなってほしいなとかって、
この自分の仕事がどこまでまで続くか、長く続けば、いいと思う。みんなどこの浜もこの通りでね、
いや、もしよろしかったら、はい、あの好きな曲とかあったらラジオでかけるので、おばあちゃんのなんかこう好きな曲教えてもらえますか？
俺たち昔の人だもの。
いいですよ、
演歌だ。いちゃ
演歌、
何して
好きな
演歌何が
何でもいいよ、
何でもいいの、うん、ふるさとすかんで、
ふるさと、
はい
はい、分かりました。
もりもりの浜ラジから聞いていただきました。これは本人も言ってたように、うん、まあ、要するに駅ができたり、うん、商店街ができて、はい、女川復興が進んでると、ね、うん、話題になりますけれども、はい、もりもりが生まれ育った飯後、ね、飯後浜、
はい、
ね、飯後をはじめとしたいわゆる離反東部ですよね、はい、そちらの方はその必ずしもその華やかな復興だけが、
うん、
復興ではないし、
うんうん、
ね、もっとこう、そうですね、そういう浜ならではの魅力があったりね、生活があったり、はい、そこにも脚光をね、当てるべきだし、はい、大事にすべきだっていう風な、なんだろうな、そういうコンセプトですよね。
うん、そうなんですよ、
はい、実際1月頃から始まったんだ
よね。そうなんですよね、うん、
だから全部で10回、ね、はい、小宿、野々浜、横浦、伊豆島、うん、それから伊豆島の寺間、霧ヶ崎、竹の浦、高城、佐志の浜、飯後浜と、
ね、全部あの浜の名前ですからね。
そうね、かなりローカルな地名を言ってしまいましたけれども、ね、女川 の、うん、の周辺っていうか離反東部の、ね、集落名ですよね今ね、
うん、そうですね、うん、あの実はこの浜ラジ第1回が流れた時に、うん、私これ面白いと、うんうん、すっごい面白いとモリモリに言って、うん、私も連れてってって言ったんですよ。でもなかなかね、私とそのモリモリの時間が合わなくて、うん、でもう無理やりにでもちょっと時間を合わせて実は伊豆島に行ってきたんですよ。いやー楽しかったですね、まあ、楽しいというとちょっと語弊があるんですけど、そのちょうど向かっている最中に船に乗っている時に銀鮭養殖のお父さんを捕まえて、そこで話を聞いたりしたり、あの、まあ、海猫にあのカッパエビセンをあげたりとしたんですけども、まあ、ちょっとそれを楽しみつつ、やっぱりその伊豆島に到着した時にその自分の目で見て初めて分かる復興の状況とか、うん、海の青さとか、うん、そういうのを見れたっていうことがあって、でもそれをモリモリはきちんとあの自分のそのなんだろう、これを伝えたいっていう思いをきちんとまとめて、その仮設住宅に暮らしている人、仮設住宅から復興住宅にあの引っ越しをした人に話を聞いていて、うんうんうん、本当にあのやっぱりこの女川町内のこの中心部だけじゃなくて、
うんうんうん、
あの伊豆島のね、その島に暮らすお父さんお母さんたちの苦労とか、
うんうん、
あのすごい引き出せてよかったなって思いましたね、
うんうん、でやっぱりその自然の美しさっていうかさ、うん、波の音とかさ、ね、
はい、
海の色とか、うん、そういうのがすごくこう感じられるような、ね、うん、番組になったと思いますよね、
は
い、
そうですね、う
ん、さてですね、まだまだ紹介しきれないんですけども、
はい、
もりもりの件でのメッセージが届いていますのでご紹介します。
はい、
富山のアルダイさんから、はい、本当に全国から来ています。
ありがとうございます。
富山県から初めて女川にお伺いした時に迎えていただいたのが石森さんでした、
うん、
ね、なんか初めてこう FM に来たりとか、うん、
はい、
した時に森さんに迎えていただきました、うん、話をしてもらいましたっていう、
うん、
お便りとかメッセージ多いですね。
そうなんです、
Facebook なんか見てるとね、
うん、
果たして迎え入れてもらえるのか不安だった私、
うん、
しかしいらっしゃいませと明るく迎えていただき、
はい、
そこから私の女川の皆さんとの時間は一気に進化しました、
うん、
今でも勝手ながら皆さんのことを女川の友達と呼ばせていただいています、うん、旅館でお仕事を始められたと、ツイッターを見て、
はい、
泊まりに行ってびっくりしてもらおうなどと密かに思っていました、
うん、
必ず女川にまたお伺いします、はい、石森さんが42年間愛した街をもっと知りたいと思います。その時はぜひあの時のように迎えていただけたら嬉しいです、うん、心の中で石森さんの声を聞きながら街を歩きたいと思います。安らかにお休みください。アルダイさんありがとうございました。
ありがとうございます、
まあ、本当に実際にねお付き合いした、うん、リスナーさんの、はい、言葉ね、きっと喜んでると思います、はい、さてそろそろ番組もお別れの時間となりました、はい、今週は急遽内容を変更してお送りしましたけれども、うん、もちろん女川町は夏に入りましてイベント盛りだくさんというわけで
マッチの女川ニュース、まずはコンサートのお知らせなんですが、
はい、7月16日の土曜日、はい、14時2時からですね、午後2時から、うん、東京音楽大学附属高校、レベル高いですよ音楽のね、ミニコンサートがあります、はい、ね、この高校は一歳一の見学ということで、はい、体験学習に来ていて女川に泊まって、せっかくですからコンサートみたいな感じなんですよね、はい、女川町中交流館ホール、ね、シーパルピン女川にあります駅前の、はい、ね、歌あり演奏ありアンサンブルありと、ね、16日2時です、無料でございます。
2つ目です、
はい、
タレント歌手のですね、大島花子さんが女川町にいらっしゃいます、うん、7月18日月曜日、まあ、祝日ですね、はい、こちら海の日、
海の日、
はい、ね、シーパルピア女川町中交流館にて無料チャリティーコンサートを行います、
はい、大島花子さんっていうのは、
はい、あの坂本九さんの娘さんなんです。
お
まあ、九さんが作詞作曲した遺作親父を歌いですね、本格的歌手活動を開始しました。まあ、それがね大きな話題となっています。そんな大島花子さんが女川町でコンサートを開いてくれます、
ね、日航機事故で亡くなってから31年目、はい、ぜひでこれは聞いていただかないとですね、
はい、
この3連休はすごいですね、はい、17日の日曜日はバイラー女川、
はい、ぜひですね、イベント盛りだくさんの楽しい美味しい街女川でお会いしましょう、これからもラジオを通じて皆さんとつながっていきたいと思います。
番組では皆さんからのご意見、ご感想、メッセージやリクエストをお待ちしています。おはがき、お便りの場合は郵便番号 980-8668 郵便番号 980-8668 TBC ラジオ女川 NOW の係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp now@onagawafm.jp ファックスの場合は 022-774-1474 までお願いします。
それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は佐藤敏郎と
石森充、
阿部真知子でした。
それでは皆さんご一緒に
今週も
頑張って
、さて質問の方を再開したいと思います、はい、今後女川町どんな町になってほしいですか。
被災を通して、はい、結構絆とか、皆さんこういろいろ、ね、学んだと思うんですけれども、はい、一番初めはどうせ小さい町にしかならないので、
はい、
そういった、ね、学んだものを生かして、はい、小さい町でもいいんで、そんな絆のある町になって、徐々にあと自然と大きくなるので、そういうな、それ、そういうふうなこう絆が深い町になればいいなって思いますね、
は
い、
最後になります。女川町民、またサイマルラジオを通じて聞いている町外の皆さんにメッセージをお願いします。
自分はこう自分のできることを、自分のできる許容範囲の中でできることは何でもしようっていうふうに思っていろいろしてるんですけれども、まあ皆さんでもねこういうラジオを聞いてて自分ができること、ゴミ拾いでもいいですし道案内でもいいですし、何かできることがあるんであれば積極的に、ね、活動してもらえればいいなって思います。
この人さ聞いてみっちゃのコーナー、今日は地域医療センター主営さんの石森充さん、通称もりもりさんにお話を聞きました。ありがとうございました。
ありがとうございました。